小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今月のゲストは NPO 法人日本障害者協議会代表、藤井勝則さんです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
藤井さんはご自身も視覚障害をお持ちなんですが、今年4月に障害者差別解消法という法律が施行されました。で、この障害者差別解消法とはっていうのをちょっとまあおさらいになるかもしれませんが、簡単に教えてください。
目的はですね、はい、これはその障害のあるなしに関係なく、まあ、分け隔てのない生活、また一人一人のこの個人の尊厳、そして、共に社会生活を送っていこう、共生生活っていうんですが、これを実現していくための法律であると。で、まあ、もっとあり手に言いますと、社会として障害者問題にきちんと向き合いましょう、障害者問題っていうと少しこう難しいとかね、ややこう腰が引けるっていう面があったんですが、社会としても向き合いましょう、何分ですね、この WHO の統計ではね、今人口の 15% が障害者、もうマイノリティと言えないんですね。あえて言うんだったら、最大のマイノリティと。そうしますと、もはやこれはですね、社会全体の問題であるということで、日本政府もこの差別解消をね、立法化して、そして一つこう世の中の新しいステージを作っていこうじゃないかと、こんなふうにして生まれたのはこの法律。
なるほどね。
差別というのは非常にこう人の心に関係はあるんだけども、あえてこれを立法化したところにね、とっても大事な点があろうかと思います。
はい。で、この法の内容については、不当な差別的な取り扱い、あるいは合理的配慮みたいな言葉が出てきますけども、これは具体例を挙げるとどういうことになりますか？
実はこの法律を理解していくためには、合理的配慮、これは普段あんまり馴染みがない言葉かと思うんですが、これを理解することが実は差別解消法を理解する大きなこうステップになりますね。で、英語ではリーズナブルアコモデーションって言葉を使って、実はそのお隣の韓国ではこれをですね、どう訳したかっていうと、正当な条件整備って訳したんですね。で、日本は合理的配慮って訳してる、フランス語なんかでは、便宜的な措置っていう強いこの訳をしてますね。そういう言葉で言ってますね。で、簡単に言いますとね、お正月の重箱ですね、これをこうイメージしてほしいんです。三段重ねの重箱です。で、一段目は何かっていうと、誰もが助かる支援策、これはユニバーサルデザイン施策とか、ユニバーサルデザイン政策ってこういうんですかね。例えば駅でいうとエレベーター、エスカレーター、これは障害を持った人、高齢者だけじゃなくてベビーカーだとか疲れた人、あるいは荷物を持った人、みんな助かる。さあ2階に上がった、券売機、車椅子が使えるように少しこう低くなっている、ボタンに点字が打ってある、上を見ると電光掲示板があるために耳が聞こえなくても条件が分かる、ルビが振ってある、知的障害者も少し読める、こういう障害者一般の試されてきた中でこう出来上がった支援策、これが重箱の2段目なんですね。さて、改札口を通ってですね、ホームに降り立った、ところが電車が来たらですね、 電車とホームの間にギャップがあった、15センチも20センチもね、はい、たまにありますよね。
ありますね。
怖い、うん、でここで駅員さんお願いしますってことで車椅子のもその乗ってる方がね、はい、そしてこう鉄板かなんか渡してもらって乗れる、はい、あるいはちょっと腕を持ってもらって視覚障害者がひょいとまたぐ、
はい、
その3段目はですね、このユニバーサルデザイン政策でもなければ、はい、障害者共通でもない、あくまでも個人個人ですね、一人一人の支援、
はい、あ、
まあ、これが実は合理的配慮で、この重箱の3段目に当たるのは合理的配慮。
なるほど。
で今度の差別解消法は、はい、この合理的配慮を怠ったら差別ですよとこう言ってるんですね。まあ、したがってですね、この合理的配慮っていうのはあくまでもパーソナルの支援であり、ま
あ、
しかしこれがあまりも過重な負担の場合にはこれは少し逃れられますよ、これはできませんということを言えますよということを言ってるんだけども、まあ一般的に見て平等零細企業であったり、あるいはそうですね、例えば発展途上国の場合なんかはね、こういうことは厳しいかもわかりませんが、日本の場合とかあるいは一定規模の企業の場合にはこれを逃れるってことはあまりしてほしくないな、まあこんなことでこの合理的配慮これからとってもですね、大事になってくるってことになりますね。
そうですね。これはだってあんまり馴染みがないじゃないですか。合理的配慮って何っていう世界ですよね、うん、きっと。これをだからいかに浸透させるかっていうのが一つこれからの大きなテーマでしょうね。
法律でもね、国なんかは、あるいは地方自治体もこの合理的配慮を怠ったら差別だってことになってるんだけども、これは国や自治体やあるいは民間事業所だけじゃなくてね、例えば国民市民がですね、すいません、私あの目が悪いんでこの券売機ボタン押してくれますかとかね、ちょっとあのそこの信号までお願いできませんかって本人が願い出た時に、はいどうぞ肩をどうぞとか、券売機でボタンを押しますよとか、
はい、
実はこれも合理的配慮になってくる。あるいはそのコンビニストアでね、
はい、
ちょっとこう段差があって車椅子の人が上がれない、あるいは視覚障害者が転びそうになってしまう、
うん、
まあ店員さんが来てね、どうぞ応援しますよ、これも合理的配慮。ですからこの合理的配慮っていうのは市民社会全体に、ね、求められるっていう視点もこの法律には盛り込まれてるんですね。
なるほどね。
結局その視覚障害の例で言いますとね、
はい、
あの視覚障害っていうのは言ってみれば自分で移動しにくい、あるいは、文字情報が自分では受け止められないってことなんで、これはあの職場であるいはそのサークルであっても自分が属しているグループでもね、これをちょっとこう読んでくれませんかっていうこと、これなどもですね、実は本人から願い出る合理的配慮になってくるんですね。ですからこの法律が本当にこうきちんと浸透してきますと、おそらく移動でも情報入手でもですね、
はい、
視覚障害者は格段に発展するはずなんですね。まあ、現在は端境期であるんで、国民の側はまだ受け入れ体制が十分じゃないし、あるいは障害者の側も視覚障害者の側もね、何か願い出ることがちょっとこう億劫になってしまうこともあるんだけど、そういう点でいうと実はこの合理的配慮は本人の申し出っていう前提がつくんです。
あ、そうですか。
そうなんです。で知的障害者等で本人が意思能力が弱い場合には家族のってことはつくんだけども、基本は本人の願いで申し出ってこと、なんで本人はですね、私はやっぱり勇気を持って、自分のできにくい移動あるいは情報に関してはね、周囲にやっぱ伝える、これがこの法律の実質化にとっても大事なことなんで、やはり本人から積極的なあるいは勇気を持って言うってことがね、この法律の内実を埋めていくもんじゃないか。また言われた側もですね、もちろんあの様々な条件はあるにしても、やはり基本的にはそれを受けましょうということで、忙しい場合なんかちょっと待ってねってことあるかもわからないけども、そういうこと以外は受けるっていう点でね、まあ双方で受ける側も申し出る側も少しこの高いもう一歩 高まった次元でね、この法律を媒介にして関係性を持っていくっていうことが今この法律の問うてることじゃないかと思うんです。
なるほどね。
この障害者差別解消法も、
はい、
それから前回前の週の障害者権利条約とも関係してくるんですけども、はいはい、障害って何だろうということになってくるんですね、
はい、
で実は障害っていうのはこれまでは、私のように眼球に障害を持っていると、うん、角膜が濁ってしまう、あるいは運動機能に麻痺があったり知的面の精神面の障害を有している、
はい、
ここばかりに着目していたんですね。しかし権利条約が見事に言い当てたのは、そこだけですか、むしろそのことは今の医学や科学ではもう回復が難しいんですよ、多くはね、むしろそのことよりはその本人を取り巻いている環境あるいはその周辺条件、ここがむしろ壁になってませんか。つまり障害っていうのは本人の機能障害、目が見えない、耳が聞こえないじゃなくて、
はい、
本人を取り巻いている環境との関係で重くもなれば軽くもなる、こう言い切ったんですね。
なるほど。
で社会的障壁っていうのは本人を取り巻いている環境のこと、でこれは、制度面の環境、壁があったり、あるいは慣習っていって習わしの壁があったり、人の心の壁があったり、段差などの物理的な壁があったり、
うん、
でこれを取っ払っていきましょう。差別解消法は社会的障壁除去、あるいは社会的 障壁を減らす、まあ、ここに作用しましょうって言ってるんですね。
なるほど。
ですから同じ地域に、同じ日本の国に住みながらね、住んでるところによって重く感じたり、
はい、
障害を軽く感じたり、これではやっぱりいけないんだけども、現実はまだまだそういう状況あるんですね。
そうでしょうね。
住むところ、働く場によって障害の感じ方が変わってくる、それを極力平準化しようっていうのが差別解消の狙いであり、これからの障害者問題の基本は眼球を治すことだけじゃなくてね、環境、社会的障壁をなくしたり減らしたり、ここにウエイトを置きましょう。まあ、差別解消法もその大きなですね、後押しのツールになっていく、それが期待されているわけですね。
でもやっぱり権利条約の中身っていうのが相当ないい、内容的には非常に障害者にとってはとってもなるほどっていうような内容がいっぱいありますよね。
50か条の条約はですね、私はどこを見てもね、キラキラこの輝いている宝石のような実感ですね。
お
う
お
う。ただ残念ながらまだこうダイヤモンドの原石じゃありませんけど、まだ磨かれてませんから、もっとこの国ではですね、もっとみんな磨き上げていくことがね、今問われてるし、差別解消法を本当に生かしていくとすれば、差別解消法を一人頑張るんじゃなくてね、権利条約っていう大きな土壌を、
はい、
これをもっともっと社会、市民社会に伝えていく。それから同時に今この差別解消法と前後してですね、各都道府県市町村ではね、我が自治体における法律として、差別解消条例を今作ってきてます。
お、差別解消条例、
でこれは条例っていうのは自治体ごとに作る法律のことを条例、
はいはいはい、
まあ、ちょっと条約と似通ってるんですが、条約は、国際的な約束ごと、
そうですね、
条例は市町村ごとの法律、はい、でその差別解消条例がこの9月現在で22の都道府県と市町村で出来上がっている。
はあ。
まあ、今後ですね、
この
権利条約と差別解消法と、で自治体の差別解消条例と、これがですね、まさに一体となってね、合わせ技、お互いに相手を刺激し合いながら、これが浸透していくことによってね、差別解消法は本当にこう根っこを下ろすんじゃないか。差別解消だけではなかなかですね、そう人の意識は動かせない。
そうですね。
この3つを合わせて捉えることがとっても大事になってくると思います。
まあ、法律に関していろいろ伺いましたけども、まあ、3年後にはですね、この内容の見直しっていうのも行うっていうことも決まってるようですけれども、まあ、障害者差別解消法を通じて、改めてですね、目指す社会について藤井さんのご意見を伺おうかと思います。
障害を持っ ったことによってですね、やはり我慢をしてしまったり、あるいは障害を持ったことを悲しんだりね、そういうことがないように、やはり一市民として胸を張って社会に参加できる、まあ、差別解消法っていうのは言ってみれば障害者問題の完全な解決ではいかないんだけども、まあ、ワンステップそれに向けてね、
はい、
上がっていくもんだし、また差別のこの反対っていう考え方は、私は平等と言いたいんだけども、差別の反対は無関心であると、この無関心の層にですね、この差別解消法が少しでも入っていく、
なるほど、
これが、差別解消法自身が願っていることじゃないかなと、こう思いますね。
全くその通りだと思いますね。来週は障害者差別解消法の施行によって期待される社会についてさらに詳しく考えます。ゲストは NPO 法人日本障害者協議会代表の藤井勝則さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。